山中沢尾です。
平畑パンダーです。
ビート亮です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ペンネームみふゆ。先日大学生の息子がカミソリ負けがひどくて毎朝血まみれなので脱毛したいと言い出しました。バイト代を貯めて脱毛クリニックに行くそうです。皆さんは脱毛とかメンズエステに興味はありますか？また行ったことありますか？ってことなんだけど、俺脱毛結構大金をはたいて脱毛したんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、ひげ俺めっちゃ濃くて、で、まあこの大学生の息子の話じゃないけど、もうね、すごいなんていうの、ひげが濃いのが嫌だし似合わない顔だから、こうすごい剃って、はい、なおかつ撮影の時とかファンデーション塗ったりとかするとか、すごい剃ってファンデーションっていうこの繰り返して、もうどんどんどんどんこうなんか怪我してるような状態になっちゃって、忙しい時に、でいつだっけな、結構40近い時かな、いやちょっとお金も入ってきたし、これは行ってみるかと思って TBC か、
はいはい、
TBC のね行って脱毛したんだけど、脱毛ってね、まあ大きく2種類あって、はい、こうなんかこう点でやるやつと面でやるやつがあって、面でやるやつはなんかこうね、黒いものに反応するレーザーでこうちょっとずつ毛が細くなっていくみたいな、
ほう、
うん、でもう一個の俺がやったやつは一本一本毛根をぶっ殺すっていう、だから火傷みたいな感じなんだけど、だからすげえ痛いの、うん、で特に場所によって、もう入れ墨もそうなんだけど、場所によって全然違うの痛さが、ほっぺたのはそうでもないんだけど、鼻の下とかもうめちゃめちゃ痛いし、このなんだろう、エラのあたりとかもすごい痛いんだけど、でもね、まあ二人とも別にひげ濃くないもんな。
今の話、僕すごい分かるんですよ。
お？
え？
まさに僕も TBC で、僕らがまだロックンロールアイドルというキャッチフレーズをつけられ売り出されていた頃に、やっぱロックンロールアイドルって売り出されてるから、ヒゲ、青ヒゲとかダメっしょって思って、まあ電車に乗ってた時に、ポスターでなんか夏休みのヒゲなんか1000円体験、
あ、はいはいはいはい、
あ、ちょっとやってみようかなみたいな、やってみて、それ成果出たら、ちょっともう大金払っちゃおうかな、みたいな、って僕言ったんすよ。
マジで、
半端じゃねえ痛さ。
そうそうそう、
いや金もらってもやんねえもんね。
いや正直まあ場所によるけど、入れ墨より痛い、
いやもう僕もその、一本一本殺すやつ、選べって言われたんですけど、僕はなんかもうあわよくば 1000円で結果を出そうけ
ど、分かる分かる分かる分かる分かる、
じゃあその、もう一本一本殺す方でみたいな、その今日で終わる方でみたいな、もう泣いたっすもん、ね、涙もらいきれず、ポロー
分かる分かる
分
かる分かる分かる
分かる、絶対やんねやんの。
でも俺結構やったよ、随分時間かかったな。で俺さ、今でもそれでもひげ濃いのね、元が濃いから。だから前さ、ドアさんマスコさんにさ、はい、世の中でも金あんだから脱毛すればいいのにと言われて、してこれなんですよって、やった結果これなんですよって、俺にとってはすごい変わって、はい、めちゃめちゃ楽になったのね、うん、もうひげ剃るのも楽だし、はいはい、そんな今ほら どこでもさ、SNS があるせいで、ラジオなのに写真撮られちゃうじゃん。昔はラジオは写真撮られなかったから、
はいはい、
ね、だからで昔だったらその都度いちいち化粧したいぐらいだったの、だけどもう今便利なカメラもありますし、ね、あとまあまあまあ、あとそういうキャラでもない年齢になったから、だけど俺多分ね、わかんないけど40万円ぐらいはやっとやような気がするな、多分、2年ぐらいかけて。ただ、何が嫌だってね、もう営業すぎされなかった、もう
ああ、もうしつこかった。
しつこいよね。
僕が泣いてるのに泣いてる僕になんかこういうプランでこういう
そうそうそう、
痛いから嫌 ですって、俺も最終的にちょっと怒ってました、うん、痛いから嫌だっつって、うん、
いやしかもなんかね、そのやっぱりそのパッと今見えてるヒゲ、俺今ヒゲ入ってたね、この見えてるやつが俺の全てではないから、あの眠ってる毛根があって、はい、だから抜けたりまた生えてきたりとか繰り返すという理屈で、はいはい、あの本当はね 100% の精度で毛根を殺してないんじゃないか疑惑が俺の中で実はあるんだけど、はい、こんなに綺麗になくなったのに本当にこんなに生えてくるんでしょうか、実際本当でしょうかねみたいなのはちょっとあるんだけどあのだから結構やったつもりでもまた生えてくるのね、はい、だからちょっとずつ減るって感じで、その時にさ、あの山中さんの場合はこうでこうなので、最終目標的に言うと、じゃあまず60万くださいみたいに言われて、ちょっと落ち着けとちょっと待ってって、いやあの気が変わるかもしれない、途中で、はい、やめたくなるかもしれないから、もし60万かかるとしてもその都度払いますよって言ってるのにとにかくこう営業がすごいんだよね、
はい、
でまた、まあ、俺はさキャラ的に強く いけるけど、大体そこに行く人ってコンプレックスがある人が多いから、なんか割とね意外とおとなしそうな地味な、地味でびっしりやこいみたいな若い男の子とかが来て、で綺麗なお姉さんがね、そのなんていうのかな、こうカーテンの仕切られたさ小部屋みたいなけど声が聞こえてくるじゃない、うん、そしたらそのあれ日に焼けたねとか赤み切ったみたいな、なんかちょっとしたガールズバーみたいな感じのトークがこうなってて、そこででも奈々君だったらもうちょっとこうしたらすごいいいと思うよみたいな感じで、はいはいはい、なんかこうその男の子もさきっと見栄が働いてこうお金ないとも言いづらいとか、うん、ローン組めばこのぐらいになるよとかいろいろ責められて、
なるほど
っていうね、なかなか大変だなあれはとか、そのブロックが自分の程よいところでやめるっていうのがね、いや一通のメールでこんなに喋っちゃダメだ
こんなにあれ札束みたいな
こんなにいっぱいあるんだから、ペンネームムータン、パンダさんリョウさんこんにちは、ところで私は少しばかり潔癖症なのです。例えばエレベーターのボタンは人差し指の第二関節で押す、電車のつり革は中指の第二関節と第三関節の間で持つ、かっこ人差し指と親指の内側はお菓子を食べるために念のため刺繍もちろんその前に除菌シートで拭く。これ少しばかりの潔癖症じゃないね、結構がっちりだね。家に帰ると手洗いうがい足洗い携帯を除菌シートで拭くという作業、コンビニのおにぎりはなるべく触らないよう取り出し除菌シートで手を拭いてから食べる、かっこ外側は店員さんが触れているので自分の家の中は多少汚くても平気なんですが、一歩外に出るともう地獄です。いろんなことが気になりすぎて生きていきにくいです。皆さん衛生面についてどのようにお考えですか。
このメールはどうやって打ったんですかね。それは別にいいんですよね、携帯なり何なり
自分だからいいのか、多分ね、あの俺も少し分かるんだけど、ここまでじゃないけど、自分のものはいいっていうのがあって、
はいはい、
あ例えばついこの間もなんだけど、結構俺気にしいなんだけど、自分ちは割ときれいに掃除してるのね。でヨーグルトを食べようと思って、うん、あのまあパカッと開いて、あのこうさこういうちょうどいいのあった、あなんかこうコンビニでもらうさビニールに包まれたヨーグルトを食べるキャップ、はいはい、あるじゃん、
はい、
スプーンみたいな、はい、あれをそのフローリングの自分の足元にパンってこう落としたんだけど、はい、サッと拾って、はい、そのまま食べれるん、
はい、
けど、はい、これ自分家じゃなかったらどうでしょうっていう自分家じゃなかったらねちょっと違うんだよ気分が。
俺は人が見てなかったら
あそこは関係あるの、
はい、
どう思われるか、
うん、そうですね。
あじゃあ自分的には別に本来気にしない、
まあ、家にいるときは何しても OK って感じですね、その辺の綺麗汚いは。
あ、
うん、
じゃあ予想値でかなり綺麗そうな家は、人んちだけど掃除が行き届いてるなみたいな新しい感じ、
人によるかどうかそれが失礼になるかどうかみたいな。
あじゃあやっぱり気分が問題なんだね。
そうですね。
そういうのはパンダなんかあんの。
いや僕ないですよ。
全然潔癖そうだけどね。
潔癖じゃない俺。
潔癖ではねえか。
でも これがね、あの変わるんだよね。
は
あ、あれ昔と今と全然違うもん。
はい
はい、多分俺ここ2、3年が一番潔癖っぽくなってきて、でまた変わる可能性もあって、なんか俺がその話をメンバーにしてたら、あドラムの新一郎が、あちょっと前俺も一回そうなってたんだよなって言ったから、お前がって思ったけどまさかのお前がって思ったけど、でもなんかやつが言ってたのは、まあ俺らの泊まるね、ビジネスホテルでお風呂にこう浸かると、その、あのユニットバスだからさ、
はい、
ちょっと普段見えない角度のトイレのこうとこまで見えると、ちょっとだけカビが生えてるのとかも見えたりするから、なんか それが見えるのが嫌で風呂にも浸かれなくなったみたいなことを言ってて、でここもそうなんだけど、俺自分家だとそんなにまめに掃除しまくってなくても風呂桶浸かれるんだけど、俺ん家の風呂を見てこれがもしビジネスホテルだったらと考えたら、ちょっとどうなんだろうっていう。
それはありますね。
やっぱ気分の問題だよね。
ホテルとかでそれは嫌ですね。あったら。
そうだよね。だからでもね、これ変わるんだよね、意外と。そうなんだよ。俺もだって全然何にも平気だったし、若い時の部屋俺ぐちゃぐちゃだったしね。今結構俺整理整頓されてるからな。ペンネームともちゃん。突然ですが、必要に迫られ急に大きな買い物したことありますか？私は車を買いました。車検出したら通らなくて、10月31日に車検切れるまで、切れるので、10月22日に300万も急に借金しちゃいました。300万も結構高い車だね。300万って結構いい車だよね。その車2月に納車ですが、ウィンターデリシャスロングツアー2018仙台は2月3日なんですよね。間に合うか。絶対車で行きたい。ガンガンと大音量でデリシャスを聞きながら行きたいじゃないですか。真冬の東北道、青森県から仙台まで、この人青森の人なんだね。ちょっといろいろ情報が分かんないけど、うん、たっぷりウィンターデリシャス楽しみたい。そしてそのままライブに、もうとにかくアルバムデリシャス、そしてウィンターデリシャスロングツアー2018楽しみしています。ちなみにボヘローズ T シャツ再販ないんですかっていうことなんだけどアルバムでも一応通販やる予定なんだよね。ちょっと今なんかちょっと忙しくて今なんか前にやってないけど、そう、あのボヘローズ T シャツあっという間に売り切れたんだっけか、あれは、うん、評判よく、ね、大きな買い物したことありますか？
300万。
300はないね。300はないね。100とかもねえんじゃねえかな、買い物。おっきな買い物って多分、なんだろう、ギター、レスポール、ギブソン、20何万とかそのぐらいかな。
それもクリップで挟んで持っていくんですか、28万。
さすがにそれぐらいだと振り込みの場合が多いからね。
そのパターンもあるんですよ。
そのパターンもあるよ。クリップ
って300万の時はすごいでかいクリップ買わない。
いや300万とかはないね。高い買い物って何？自分なりの高い買い物。
高い買い物。
ギターはいくら？
ギターとかいっぱい買って
る。いやでもそんな高いの分かってないな、これ。
ああそう。
でも高い買い物とか平田君も貯金好きじゃない？
貯金好きじゃん。
500円玉貯金。
違う、それコレクター俺。500円玉コレクターなだけで別に貯金してるわけじゃない。
何それ？何？500円
貯金と言わねえんだ。
コレクター。
コレクターっすよ。
ちょっと意味が分からない。
僕は500円玉コレクター。
いやいやいやいや、ちょっと僕ね。ちょっと僕はコレクターにかかってるけどよく分かんないよ。だってん？
でも500円玉貯金でしょ。要は。
ダサい。
それは貯金とは言わないの。
そういうとこはダメ。
でもなんかよく集めてましたよ。
コレクターだから。
社名送ってきたじゃん、LINE でよ、自慢げに
使うんでしょ、それは。でも
貯金箱いっぱいになった。
使わないですね。
使わないの？
何？
やめろよ。
どのキャラで行こうとして
るの？そのコレクターやめろ。
どんどん重くなるんだよ。家にこんな重い塊があるなんて。
いやいやいや、やめろ。使わないんだから。
500円玉1枚はあんな軽いのに。
フォーカー好きなの？ か。
もう投げれないよあれも。
おかしい、ね、すごいこと投げないよそりゃ。
どういうことなんだ
よ。500円玉だったらさ、うん、火事になってもきっと残るだろう。
それ
だ使わない鍋に入れてんだよね。
それ
もパンパンになっちゃってるから
。そういうこと言ってからサイコパスって言われるんだよ。火事になったらとかよ。よくわかんないよ
俺は。なんで500円玉貯めてるだけで最高だ。
貯めてるって、お前貯めてないっつって
さっき。俺、いや、貯めてますよ。貯金はしてない。
ややこしいな、それ。
500円玉金じゃないから。
貯金はしてるとは言
われたから。意味がわからない。
何なんだ、それ。
ペンネーム、おーちゃん。パンダさん、ビートりょうさん。こんにちは。はい、ボヘミアンズを聞いて、いつも元気をもらってるおーちゃんです。新曲をタワレコさんで視聴させてもらいました。ライブで聴くのが楽しみな曲ばかりですね。今日は質問があってメールしました。すごいシンプルなのが、身長は何センチですか。
それ答えれる人ってなかなかいなくない。
だって
十何年前に測ったきりだし、
ね、あ、まあ確かにね、まあまあまあ、最近は測ってないけど、
まあまあヒントじゃない。
俺169かな。ビート
リオは昔の身長でしょ。
最近測ってない、ね、
絶対伸びてるか縮んでるかしてるはずなんだよ。
あとね、普通は縮ん、あーでも年が、そっか、俺の年は縮んでるね、うん、でもりょうくん
縮んでるってなんで分かるんですか。
あの一回ね、みんなで測ったことがあるの。飲んでる時に身長言って、お前はそんなにないって言い合って、それで、あのうちにあのメジャーがあったから、こう壁際に立たせてティッシュで頭スコンってこうぴったりにやって測ってったら全員縮んでた。全員って数字よりも1センチ以上縮んでた。
はあ、そうなんだ。
そうそうそうそう。俺、りょうくんとあんまり変わんないんだね。すごいりょうくんの方が高く感じるけど。
いやいやいや、
なんか俺、全然俺より背高いと思ってた。やっぱバランスが、
あの、なる帽子のせい
じゃん。頭蓋骨の大きさが違う。顔面の大きさがちょっと俺とバランスが違うから。
え、100分何センチ？
俺、75とか。あるかないかとかそんなじゃないかな、分かんないけど、う
ん、好きな食べ物は何ですか。
好きな食べ物、
俺は鉄火巻きが好きです。
鉄火巻きなの。
好きな食べ物は何ですか。
全然乗れねえ鉄火巻き。
いや俺のじゃない。好きな食べ物は何か聞いてんだよ。
やったパンダ。
本当に鉄火巻きでいいんです
か。それ別にええ
やんか。鉄火巻き、あ、じゃあ正確に言うと最近はトロタク巻きの方が好きだから。
なるなるさ、今テンション上がりました。
何が違う。
鉄火巻きも好きだよ。
最強が鉄火巻きなわけないじゃないですか。
いや、トロタク巻きを知るまでは鉄火巻きが一番好きだった俺本当に。昔は多分トロが苦手だったの、あの赤身の方が好きで、今中トロとかの方が好きだけど、脂っぽいものが苦手なので、あの焼肉も多分ね、特上カルビとかよりも上カルビとかちょっとこうそっちの方がサシが少なくて、うんうんうん、そっちの方が好きなのかな、はいはい、脂っぽいものが意外と苦手なんだよね。
中身なんですか、海苔とか、なんかその要素には全く触れないんですか、
うん、海苔大事だね。だって海苔と白米たら俺永遠に食えるよ、もうそれでも、う
ん、海苔だけで、
海苔だけで、あ、醤油は必要だけどね。
トロとかその中身は関係ないんですよ、ね、
いや関係ある。キュウリ、
海苔と米のハーモニーが大事で、その中にさらに美味しいのが入ってて最強って。
そうです。そういうことです。
めっちゃ効くやん。
さらに丸いし、
めっちゃ広げる。
何、カッパ巻きはそうでもない、うんう
ん、カッパ巻きだって、うん、カッパ巻きだって海苔と米と、だ
から俺の話はいいんだよ。好きなもの
筒状で、ボルムはかっこいいじゃないか。
ボルムはかっこいいけど、カンピョン巻きもね、まあいいんだよ俺の話は。好きな食べ物は何ですか。
俺はまあ普通にラーメンですかね、今は、う
ん、なるほど。ラーメン好きに見えないね、なんとなくね。ラーメン好きって言うと太ってるイメージあるもんね、どっちかっていうとね。パンダ
はそんなレベルで話をするなら、うん、僕ね、カップ焼きそばが好きですね。
おう、カップが、
カップ焼きそば、
ペヤング的な、 UFO 的な。
でも UFO とかペヤング、うん、なんか、うん、その中でもなんかさらにちょっと厳正な審査があって、何でも好きなわけじゃないんですけど、僕もここのとこ1年超えたかな、2年くらい経つかな、もう家に積み上がってんですよ、カップ焼きそばが。
もうそんだけ
なんかもう 100% 食うから、もう見つけたら、もう自分の好きなレギュラー見つけたら、それもう 延々食い続けるってい
う、そのレギュラーなんだか教えてくれよ。なんで発表しないんだ。
それをだって発表したって僕何の得もないじゃない。
いや俺が今聞きてんだよ。何が食べないか教えてくれっつってんの。
あでも、うん、一番、うん、あのオーソドックスなのは、うん、あの日清のあのあんまってないんですけど100円で、おあの僕粉ソースじゃないと嫌で混ぜづらいんですけど、
お
日清の粉、うん、粉の、 あのインスタントの方あるんですけど、それじゃなくてもっと安い100円のなんて言ったらね、名前も普通にただの焼きそばみたいな感じで、
そうなんだ、
からしマヨネーズの、あからしマヨネーズが意外と重要なんですけど、それ2種類あって、からしマヨネーズのやつとふりかけのやつがあるんですけど、からしマヨネーズの方で、だから僕一平ちゃんも好きなんですけど、からしマヨネーズかかってるなんでもいい説もあるんですけど、
からしマヨネーズが好きなん
だ。いやでも一平ちゃんでもなんか
一平ちゃんじゃないからしマヨネーズって、
一平ちゃんは明星じゃん、
はあ、
日清なんだよね俺、最強はそれかな。
それはタイトルは言わないの。
なんソース焼きそばみたいな感じが、なんか何の変哲
もない、言われても分かんない、
でも多分あんま売ってないし、大黒ドラッグ、そこの大黒ドラッグで売ってた、
あドラッグストアにある、
うん、それどのぐらいの頻度で食うの。
いやもう毎日行く。
やめろやめろやめろもうやめろ、そんなもうジャンクなもん、
だから本当に僕や、あのお酒とカップ焼きそばをやめたいんです、
うん、まあお酒カップ焼きそばはよくないな、ね、
こんなよくないなって思って毎日思ってるんですけど、うん、あのお手軽さと美味しさ、あの、うん、逆らえないんですよね。
お手軽じゃなくない？だってお湯抜かない、切んなきゃいけないじゃん。
お湯入れるだけじゃんな。
でカップ麺は入れるだけじゃん。
違うね。これそう思うでしょ。カップラーメン思い出してみ。食い終わった後つゆ、そこでくつろげない。俺がガタンってやってつゆこぼしちゃったら思ったら食った後くつろげないじゃん。
こぼしたら
の話なんだ。それをつゆを捨てに行くっていう手間じゃん。それを考えたら食う前にお湯を捨てといた方が、わお、食ったらすぐくつろげる。
ラーメンのあれ汁は飲まない、基本的に。
飲むわけねえじゃん。
あ、そう、俺飲むぜ。
飲んでる一人で、
うん、飲んでる一人で。いや飲むよ。
いや大体まあまあ飲むと思うよそれは。
いやあんなもん全部飲み
ます。汁が残るのが嫌なの。
全部は飲み残さないけど、
つゆがだってカップラーメンお手軽ですよ。確かにお湯捨てる手間なんかないけど、ジャーってやって、ひったひた食い終わって、あ美味しかった、ひったひたの熱い油まみれのあれが湯気を立たしてあるんですよ、テーブルの上に。不安じゃないですか。
いやいや不安ではない。
いやいや俺は俺はもう食べたら即台所で流して、ちゃんと水軽く水洗いして、ちゃんと分別して捨て
るから。スタート素早く動ける男なんですね。
俺は素早く動ける。
僕は食った後はもう草食なんで、
あの
草食動物なんで。
動けなくなるの。
動けないんだよ。
なんだよそれ言ってん
の。あんなひたひたの、ね、熱湯がねテーブルに乗っかってたら不安でしょうがない。カップ焼きそばの方がいいよ。
そうなんだ。
一個一個あるな、いろいろ
ありますね。
この人質問がいっぱいあってね、もう一度生まれ変わったらどんなお仕事がしたいですか。
お仕事したくない。
そうだね、俺もそうだね。仕事しない人になりたい。
もう一度生まれ変わっても、でもバンドはやりたいですか。じゃあ
人
人によるって言
う。人による。
人によるってなんだよ。いやお前
バンドって一人じゃできないですよ。
いやいやいや、どういうこと。人によるっていうの。
人相手だから、バンド組む相手に。
ああなるほどね。ツアーに出て楽しみにしてることを教えてください。
食べ物ですかね、やっぱり
食べ物か。うん、まあそろそろ。
あでもそんな食わないですよね、ツアー出て。やっぱライブ前とか、
うん、
何時間、2時間前とかだとやっぱちょっとミック・ジャガーは4時間前以降は食わないやつしなとか思っちゃうと、なんかおじけづいて美味しく食べられないんで。
ミック・ジャガーっていうか自分の体調のことだろうが。でも俺も もちろんあんま食べないな、うん、
でもライブ前に食わないは食わないで、うん、なんか全力出すと本当倒れそうになるんですよね、たまにフラーっと。
まあちょうどいい、
うん、だから5時間前までに俺に飯を食わしてくれよ、頼むよボヘミアンズ。
どういうこと。
俺らの行動してたのそれは。
どういうことなんだ。じゃあ今週はこんな感じで、じゃあ先週出たニューアルバムデリシャスの中から、I am slow starter これさ、もともとひららランドっていうタイトルだった。
ひららランドですね。
あれさ、俺またパンダわけわかんないこと言ってるわと思ったら、ララランドって映画があるんだね。
はい、
そことかかったシャレだったんだ。それ知らねえから、
どうりゃそれ受けねえなと思ったんだよ。
いやだって知らねえからさ、なんか
何これわけわかんねえとかって、なんか邪険に扱われて面白い渾身のギャグが。
いや分かんなかったよ。だいぶだってなんか俺タクシーだから、その広告見て、あこれのことだったんだみたいな。じゃあ、仮タイトルはひららランド、正式タイトルはアイムスロースターターを聞きながら今週はお別れです。山中沢と
平田バンダード、
ビート亮でした。Yeah, I'm